どうもこんにちは、Gです。今週もプレップスタディから始めましょう。先週ですね、個人的なことになるんですけど、私はコンサル先の、招待で沖縄に4日ほど、お呼ばれで行ってたんですね。でその間、行ってる間はもう毎晩飲み歩いてたんですけど、沖縄って、日本でも有数にこう所得が少ない、そして自殺率が高く、学歴、成績が低いところっていうデータはあるんですよ。その割にですね、やっぱり観光地としてこう実際商売してるところを見ると、ものすごい売れてるし、ものすごい人が来てるんですよね。なんでこんなに商売が盛んなところなのにそんなに所得が少ないのかって不思議になるぐらい、こうね、売れてるところは売れまくってるんですよ。っていうのを見ていると、じゃあなぜ所得が少ない、県としての所得は少ないのか、なぜ最低時給を割り込むような給料で人が働いているのか、お金はどこに集中しているのかっていうふうなことがやっぱ気になってくるわけですよ。でそういうふうなことを気になったら、それについて調べてみる。そうするとまた富の構造とかいろいろ見えるものが出てくるんですよね。そういうものが、日々積み重なっていくと、いろんな世の中の、仕組みというか情報っていうのに、詳しくなっていけるわけです。だから普段の生活でこう何か、自分はこう思ってたけどこういうふうなことってあるよなっていうのがあったらですね、その疑問を、なんとなくで逃してしまわずに、ぜひですね、深く深く調べてほしいなというのを一つ思いました。そして実際そういうところの、屋台村っていうのがあってですね、これは国際通りの近くにある、小さいショッピングモールみたいな一角なんですけど、もうそこは全部こう屋台、屋台って言ってもお店なんですけど、お店とフードコートが合わさったような、お店の中でも食べられるし、お店の前には椅子とテーブルが置いてあるみたいな、こう屋台村っていうところがあるんですよ。でそこでいろんな寿司とか、沖縄料理とかいろんな料理の店があってですね、夜みんな2軒目っていう感じでそこに行って飲んだりするんですよ。でそういうとこ見てても、やっぱり平日の夜なのにものすごい人がたくさんいるんですね。全国から来てるんですよ。でそういうところでやっぱり、お金回ってるなって思うのもあるし、そういうとこでいろんなところから来てるいろんな人の話をですね聞いていると、普通の生活ではちょっと合わないようなサラリーマンの方とか、いろんな職種の方のお話が聞けるんですよね。そうすると、正直何言ってんだこいつはっていうような次元の話をする人、自分勝手、自己中だったり、程度が低かったり、悪いですけど、そういうことも言われる人も結構いらっしゃるんですよね。例えば、検証とかくじ引きで、会社として応募したけどダメだった時に当たらなかったから自分にだけ、当たったのと同じ金をくれって言い出すおばちゃんとか、そんなのってね、おかしいですよね。どう考えてもみんなで、応募して当たらなかったらみんなで諦めるしかないはずじゃないですか。なのに自分は当たるはずだったから自分を当ててくれないのがおかしいから、残りのみんなでお金を出し合って私に当ててくれとか、これ普通に考えたら異常者の発想だと思うんですけど、そういうことを言うおばさんとかも、世の中にはいたりするんですよね。でそういうちょっと変な人とか、おかしなことを言う人、身の回りにいらっしゃると思うんですよ。いないっていうのはすごい幸せな人生ですけど、会社とか親戚とか、近くにいるかもしれないですよね。でいた時に、プライベートとしては、そういう人間とはとっとと縁を切るべきなんですよ。深い付き合いは絶対すべきではない。で、距離を置くべきなんですけれど、逆に、仕事のネタ、特に私のような、この、ものを教える仕事、コンサルティングの仕事とかの場合は、そういった変な人の話ほどネタにもなるし、そこから一般の人たちはこういうことを考えているのか、こういうふうに思ってしまうのかっていうような、ネタ元になるんですよね。っていうふうに考えると、変な人に愚痴を聞かされたり、悩み相談されたり、程度の低い話を聞かされたりするのも、全部ネタとしては結構美味しいんですよ。っていうふうに考えると、例えば、 会社の職場の同僚に、まあ、愚痴ばっかり聞かされたり、なんか会社のなんか揉め事の話とか、まあ、どうでもいい次元の低い小さい小さい会社の中だけの村社会の話っていうのはね、もう聞かされるだけ時間の無駄って思うことももちろん間違いではないんですけど、もしね、教えるビジネスとかをやりたいと思っているんであれば、そういうことすらも全部ネタとしてなるほどと思って吸収してですね、じゃあそれに対してどうすべきなのかっていうのをその人本人に言うのではなく、コンテンツとして配信する、そういったやり方をするとものすごく、まあ、お得なんですね。間違ってはいけないのは、そういう愚痴とかを言ってくる本人に対してアドバイスをするってほぼほぼ意味がないんですよ。そういうふうな愚痴を言ってくる人間って問題解決しようと思ってないんですよね。問題解決しようと思ってたらそんなこと言わないんですよ。ただ自分は悪くない、自分は正しいっていうことを愚痴っていう形で人に話して、うん、相手に肯定してほしいだけなんですよね。だから身近な人、自分に直接何愚痴とかを言ってくる人間には一切アドバイスをする必要は本来なくて、そこで得た情報とかお悩みとかを、自分のコンテンツとして、それに回答するコンテンツをオンラインとか違う形で配信する、これすごい大事なんです。そうするとそういったお悩みを解決したいと思っている人がそれを読んで、なるほど、いい情報だな、いいことを聞いたな、自分もやってみようっていう風になって、まあ、それが 前に進むことにつながるんですよね。だからアドバイスを求めている相手かどうかっていうのの見極めってすごい大事なんですよ。相手が相談したからといって、相手の目的は、ね、解決策を探しているっていうこととイコールではないんですよね。でも、いろいろ自分がこう知識をつけて人にアドバイスすることを学んでいると、ついアドバイスしたくなる、つい説教したくなるんですよね。でもそもそも相手がそれを求めてなかった場合は話が噛み合わなくて絶対おかしいことになるんですよ。だからどこでインプットするか、どこでアウトプットするかっていうのを考えた時に、インプット元とアウトプット元はちゃんと最適な場所に、最適な場所を選んで、それらは切り分ける必要があるんですよね。だからまあ、普段の生活で嫌なこととか嫌な話を聞かされることがあったとしたら、それは自分のネタ元だと、いいネタを聞いたっていうインプットの場所として考えて、そこはふんふん大変だねと流しておく。そして自分がアウトプットする発揮する場所では、自分の意見とか自分の解決策をしっかり載せて、あなたのアドバイスとして情報を、まあ、まだ見ぬ誰かに発信する、このやり方が非常に効率的だと思いました。まあ、沖縄とかに旅行しながらも、まあ、そういうことをつらつらと、ずっと考えてるとですね、まあ、ネタって尽きないんですよね。コンテンツビジネス系のものを発信する、情報を発信する人、に、たまに、ネタが、もうブログを書くネタがなくなるんですよとか、何を聞いたら書いたらいいか分からなくなるんですよっていうふうに相談を受けることもあるんですけど、それは多分ね、考えてないからだと思うんですよね。常に日常的に入ってくる情報、目で見るもの、自分が体験するもの、それら全てに対していろいろ考えを巡らせていると、日常が全部ネタ元になってアウトプット先になって、もうね、自分の生きてる行為が全てコンテンツになってくるんですよね。この状態になるとすごく楽で、コンテンツを作るために頑張らなくても自然発生するものがもう商品みたいな形にまで最終なれるんですよね。だからコンテンツで、ビジネスをしたいと思っている人は、そういう考え方とか、そういったものもちょっと取り入れてほしいなと思いました。それと、今週の配信コンテンツに、チャットワークでいただいた、ご質問ですね。ご質問に答えるものを、コンテンツにしたものがあります。自己投資に関する内容です。こういうふうに、いただいた質問、こういうことはどうしたらいいですか、どういうふうにお考えですかっていうものも、いい内容であればコンテンツにして皆さんにお返ししていくので、ぜひですね、ちょっとした疑問もこんなことを聞いたらいけないんじゃないかとか、なんかつまらないことを聞いてバカにされるんじゃないかみたいに思うことは全くなくて、ぜひですね、もう私を最大限利用してほしいので、どんどん疑問に思ったことは投げてください。 逆に疑問に思うことが何もないっていうことは、意外と頭を使ってないってことかもしれないので、要注意ですよ。それでは今週も頑張っていきましょう。